メンタルが8割。
いらっしゃいませ。吉花の旅子先生です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女性のための頭皮改善サロン、フェムケアサロン吉花が頭皮と心と体のお話を悩める女性の皆さんにお届けして、あなたをまるっと元気にしてくれる番組です。ほら、旅子先生といえば、もうお仕事もバリバリバリキャリーのバリバリバリバリバリっていう感じなんですけど。
何回バリバリ言ってんの？破れるね。
私今どっちかというとおせんべいのイメージで言ってました。
バリバリバリバリ
バリバリバリバリ。
なにかわいくない。かわいくないそれ。
かわいくない。持ってないでしょ。
あるよ、一個ぐらいは。
あるんだ。
一個ぐらい見つけてよ。何の話してんの今日、なんだっけ、何のテーマだっけ。
バリバリ、バリキャリ旅行者が、ね、
はい、
仕事バリバリなんだけど、実は、なんか、こう、子育てもちゃんとやってるんだよってことを、皆さん時々お忘れかもしれませんが、実は子育てもね、きちんとされてる方なんですよっていう、なんか、キャンペーン週間です。
キャンペーン週間。
そうそうそう。
違います、違います。まあ、今日は子育て話をしたいわけじゃなくて、うんうん、今日は仕事も子育てにも、まあもしかしたら夫にも使えるね。
なんだ？
ちょっとね、いいことを発見したんですよ。講義やってて、最近ずっとね、講座の先生とかやってるから。
そうですね。気づいたことがあって。お話ししました。
うん、うん。そうそう。今日のテーマはね、教えるよりは気づきを与える。これについてお話ししたいと思います。キリ
ッ。これはいいぞ。いい予感しかないぞ。気づき。
あのですね、私、ま、先生をやってるってなると、先生というね、まあ、これ、土井先生も土井先生じゃないですか。
で、そうですね、
教えるね、そう、土井先生なのね。そう、土井先生なの。
そうそうそう。
土井先生と旅子先生なんで、先生なんですけど、うん、先生というものは、まあ、先生じゃなくてもそうだけど、人に何かを教えるっていう機会ってね、皆さんいろんな立場であるじゃないですか。仕事を部下にね、そう、教えるとか。うん、後輩に教えるとか、
うん、どんな方でもありますよね。
そうそうそう、教えてあげるっていうのが、ね、うん、あるじゃないですかね。で、ここをね、なんかなんで教えても分かってくれないのっていう苛立ちってあるじゃないですか。
うん、
ね、なんで私の教え方が悪いのかなとか、ちょっと自分を責めてしまったりとか、まあ部下のマネジメントがうまくいかないとかね、いろいろあると思うんですよ。もう毎日生きてると、うん、で、私はすごくそれがやっぱ苦手で、なんで教えてるのにできないのかなの壁はね、何度もぶつかっていて、で、なんでかな、なんでかなって言って、教え方を変えてみたり、マニュアルを作ってみたり、ちょっと言い方を変えてみたり、本当いろんなことをやってきた。
うんうん、
でだけど、なかなか成長しないなって思うことがね、まあ、いろいろあって、で、それでね、気づきを与えた方がいいんだってことに気づいたんですよ。そう。で、どういうことか、そう、それはどういうことかっていうと、
うん、
私もお客さんに考えてみれば、サロンのね、サロンにいた時に、お客さんに教えるってことはそんなにしてなかったなと思ったの。
で、
そう。自分のやってることを言語化した時に、教えるっていうよりも、うん、今あなたってどうなってるかなっていうのを聞いて、まあ、まあ、いろんな問いかけ方があるんだけど、それでお客さん自身が自分で、あ、私こうかもああかもっていう気づきが積み重なっていくと、自走するんですよね。私こことここがこうだから、じゃあこういうふうに頑張っていきますっていう方がずっと続く。続くってこと。だから、うちの生徒とかもそうだし、まあ、子供もそうですよね。こうなんだよ、ああなんだよって1から10まで教えたとするでしょ？
はいはい。
で、だけど10まで教えて、あ、1分かりました、2分かりましたってこう繋がっていって、だけどね、10まで教えた。だけど、思わぬところに11個目とか12個目が突発的に来たら、その人って何もできないんですよ。うんうん、10までしか教わってないから、応用が効かなくなってく。し、もうメンタルやられちゃったりとか、 そう、自分で考えることができなくなっちゃう。で、人って考える力よくも自分で考えろとか、よくね、まあ、よく聞くじゃない？なんか、もうそんなことぐらい自分で考えなよって。よく言っちゃったり、言われたりっていうことがあると思うんだけど、
ありますね。
何のことやら、だって考えろって言われてもってなるのは、教えられることしかされてないから、考える力持ってって言っても無駄なの。無理ってこと。
無理ってこと
無理
だ。
なの。無理。けど自分で一個ずつ気づいて、その気づくきっかけを与えていくんですよ。ヒントって言ったらちょっと上から目線になっちゃうけど、気づくきっかけみたいな。もう自分で考え、まあ、ちっちゃいことでもいいから、まあ、ちっちゃな気づきをどんどんどんどん与えて積み重なっていって、自分で、あ、そうなんだって一個ずつ気づいていく。そう。そうすると、違うことが来ても、そう、その気づきの積み重ねで考える力っていうのがもうついてるから、それをね、もうみんなにやったら、やっぱり自走するんですよね、急に。あ、そっかそっか、これはこういうことでこうだから私こうなんだ。なんでこうなんですねって言って、うちの生徒さんとかも結果を出していくんですよね、どんどん。
すごい。
そう。だから私も一番こうやってね、仕事だとかっこよく言ってるんだけど、
はい。
子供になってくると人格変わるじゃないですか、みんな。どんなにかっこいいことを外で素敵に言っていても。
わ
そう
か
そう。
る。
って
ななぜ
り
か
ます。
できないですよね。うちに
で
帰
き
ると
ない。
できない、できない、でき
でき
ない
ない。
の
そ
よ。
う。だからぐっとこらえて、うちも小学校4年生だから、もちろん言って聞かせればわかるけど、もうね、もうどっちみちすごい自由人だから、本当に自由人だし、先生も 電話かけてきたから、この間。
とても自由ですよって。
いや、もう余談なんですけど、これ。ちょっと面白いからちょっと言うね。先日、何日か前に。漢字のね、練習帳っていうのがあって、で、実はね、18ページ遅れてるっていう電話が来たの。
ほ、な
18
かな
ペ
かだ。
ージ。そう。で、なんか立ち歩いてますかって言ったら、いや、立ち歩いてはいないって。ちゃんと着席してるって。で、静かにもしてますって言って。だけど、もう、今ね、何月だと思ってんのって、今収録して ね、時期を考えて。夏休みまでに終わってなきゃいけないやつも終わってなくて、18ページで、で、もうすいません、もう根負けしましたっていうの、先生が。で、もういつも何でもかんでも親に電話しない先生だからって、すいませんって言って、で、それでね、ありとあらゆる手段を使ったんだって、休み時間を、使ってみたりとか、居残りさせてみて、ついてね、やらせてみたんだけど、もううちの子本当にね、4年間字を書くだけがもうめちゃくちゃ苦痛なんだって、すごい苦
苦
痛
痛
なの。
なんだ、そっ
とに
か。
かくもう、ふうふう言って、ふうふうって言いながら書いてて、で、もう漢字のそういうなんか反復をするのがもう嫌で、で、いろいろ居残りさせたんだけど、先生が、もう居残りさせても意識を飛ばすんだって。もう、なんていうのかな、こう、いなくなっちゃったとかじゃなくて、
わか
そのま
る。
まね、全集中で意識を飛ばして、書かずに終わって、で、先生すごいいい人で、一文字も書かないんだったら休み時間遊ばせてあげればよかったんですよって言って、すごいかわいそうなことしちゃってってよくわかんないこと言ってきて。
ああ、すごいいい先
そう、
生。
居残りしててもやらないんだったら、早く返してあげればよかったって言ってて、私複雑で、かわいそうって言ってて、先生が。そう、もう休み時間潰しちゃってって、漢字やりなさいって僕が言ったせいでって、いや、ちょっと待って、やらないやつが悪いんだけど、みたいな話になって。で、それで、まあ、帰ってきて、まあ、もういつもだったら、もう、めっちゃ怒ってたんだけど、ああ、ダメだ、ダメだ、っつって。もう、教え込むからダメなんだって思ったから、そう、これを使ったの。そしたらね、急になんかね、なんか、コクッとうなずいて、2日で18ページ仕上げたの。
やればできちゃったんだ。
なんなのそれと思って。だけど、すっごい我慢して、よく自分で気づけたねって言って、手震えてたけどね。最初からやっとけよ、みたいなのあったけど。いや、でもなんかこんなに叱ってたのに、なんかあの労力って何だったんだろうと思ったから、もうこうやって自走させるきっかけっていうのが、まあ子供でも大人でもね、もうガミガミガミガミこう一個ずつ教えてたから、響かなかったんだなって思った。
そう
そ
か、そうか、なんかこれも教えてあげて、あれも教えてあげて、まるで武器を持たせるように、もういろんな、もう細かく教えてあげるけど、それによって考える機会を奪っていて。
そう、なんか言われ、なんか一問一答形式っていうんですかね。こう言われたから、はい。はいとか、いいえとかで動いちゃうみたいな。で、それってまあみんな、悪いことじゃなくて、まあありがちなことなんですよね。自分も逆に教えるっていうスタンスで来ると、なんか教わるけど、応用はなんか効かなくなってる気がして、でもやっぱ自分で失敗したりとか、恥ずかしい思いしたりとか、で、そのなんか間違った部分を聞きに行って、あ、そっかって気づいて、また直していくじゃないですか。
そう
だから、
で
こ
す
れをやっ
ね。
ぱ繰り返していくだけで、なんだろう、その教わった時間よりも半分ぐらい。だから逆の立場で言うと、こう教えた時間よりも、もう半分以下でみんなできちゃってるから、これは気づきだって思った。いい話でしょ、今
いい話。す
日。
っ
自分
ご
で言っ
く
てい
い
んの。
話。いや、本当本当。私、アナウンサー1年生の時に先輩に言われた言葉を思い出した。
何
なん
です
か
か？
もう、すっきりガーッと、もう研修が終わった後、ここからは恥かいて覚えなさいって言って背中でバーンって押されて、それっきり。
恥かかない方法を教わっても、またなんか恥かくやつ出てくるんですよね。
いや、ほんとおっしゃる通
そう。
りですよ。
それだったら一発何も教わらず自分で恥かいて、で、また、あ、こうやって対策すればいいんだみたいな。ってことですよね。
結局その方が早いんだね。
そうなんだよ。もう18ページで手痛いって言ってたからね、うちの子ね。手痛いでしょうよって。
もうとてもいい事例をありがとうございます。りょこ先生の息子くん、ありがとうございました。お礼をお伝えください。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。りょこ先生や菊花についてもっと知りたいという方は、概要欄にお店の情報やオンラインショップ LINEX のリンクがあります。ご覧ください。
今日もご来店ありがとうございました。菊花の旅子先生と
土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。